デコさんお疲れ様です。
お疲れ様です。
今、撮ってる時期としては、ちょうど G1 も始まりましてというタイミングでございます。
そうですね。はい。
はい。
アメリカが終わって。全然関係ないですけどね。はい。はい、あれ、サッカー好きですか？
サッカーですか？
はい。
意外なですね。意外なジャンルで行きましょう。僕は全然わかんないです。
あ、そうですか。僕も全然わかんないですけど。
はい。
ワールドカップ、見ました？見てないですか？
僕フルで見てないです。
見てないですか？
はい。
本当、俺も今まで見たこと全然ないんだけど、
はい。
で、興味もなかったんだけど、この前たまたま俺の起きてる時間帯と、
あ、
うん、それで、なんか、見てみようかなっていう興味が湧いて、
ね、
で、日本対ブラジルの、
はい、
あの試合を、
トーナメント1回戦。
人生で初めて、
はいはい、
最初から最後までライブで見たんです。
これはサッカー初めてフル
なんです、ね、サッカー、フルで見たのは初めてです。人生初めてです。
すごい話ですね。ちょうど、みんながこう起きてるのか、早めに起きるのかでこう苦労してた時差が、ゲドさんの生活サイクルにぴったりだったと思
う。そうなんですよ。いつものようにネットフリックス見ようかなとか、
はい、
そんな感じのテンションでいたら、お、サッカーやってると思って。それで、人生初っすよ。はい。
半端ないっすね、それ。
あれ、すごいっすね。あれ、どこだっけな？テキサス？テキサスかなんかでやってたっすよね。
なんかアメリカとメキシコとかでやってらっしゃいましたよね。
そうですね。確かあの試合はテキサスの。アメリカでも人気あるんですね、サッカーって。
人気
アメリカってそんなイメージなくないですか？どっちかというと、バスケットとか、アメリカンフットボールとか、
あ、そうですね、
メジャーリーグとか、
はい、
今までアメリカあんまりサッカーのイメージないですよね。
はいはい、でも、あれぐらいの国際行事になると結構やっぱ盛り上がるじゃないですかね。
でも、ベッカムかなんかが一回、アメリカのチームに、
はい、いらっしゃいましたね。はい、行きましたね。なんか、ありましたよね。
ね、それでやっぱりサッカー人気ってやっぱり、まあ日本でも昔はそうだったっすよね。
はい、
日本はだって、野球と、相撲と、プロレスぐらいでしたもんね。はい、それがいつの間にか J リーグとかできてね。
できて、
はい、はい。サッカーが、下手すりゃ、今、1位か2位かぐらいの、
ね、はい、そう
国民的スポーツになってますもんね。はい、うん、まあサッカーは、とにかく、世界的に言えば、一番シェアしてるスポーツなのかな。
あ、そうじゃないですか ね。
よく言われるのが、野球は、グローブ、バット、みたいな、ボール全部揃えなきゃいけないけど。
アイテムが多いってことですね。
そう、サッカーは、ボール一つありゃ、できるから、はい、どんな、まあ、貧しい国とかでも、はい、サッカーはできるからっていう話は聞きますよね。
ボールに類するもの、ボールに類するもの
があれば、ボール一つあればできちゃうからっていうね。はい、うん、いやーだけどすごいですね。他の国ではわかんないけど、
はい、
日本人ってそんなナショナリズム強くないと思わないですか？
ナショナリズム。
うん、俺の国がナンバーワンなんだっていう。
あー
のが強い国民じゃない気がしないですか？いつもだったら。
そうですね。
普段は。
なんか、そうですね。
そこまでナショナリズム感じないですよね。この国に住んでて。
はい、強い方はめっちゃ強いですけど、
うん。そうなんですよね。強い方は特殊にならないですか？
はい。強い方はめっちゃいますよね。はい。
これ言い方あれだったらあれなんですけど、はい、あんまり、愛国心強いと、お前は右官みたいな、
あ、そうですね。
言われ方しますよね。
はい。
なんで、だからなのかわかんないですけど。
そうですね。う
ん、なんか。
確かにうん、ちょっと違いますよね、多分こう。皆、うん、さんのおっしゃられる、ナショナリズムの範疇じゃない、うん、ちょっと超えちゃった、こう。
例えばさ、アメリカ人なんかよく見るのがさ、はい、USA、USA っつってさ、はい、アメリカグレートだ、みたいな。
はい、
なんか、そういう愛国心とか感じるじゃないですか。
はい、そうですね。
日本人そういうのはあんまりないですよね。
確かになんか平場だとそんなに感じないかもしれないですね。
そうですよね。
皆さんね、しっかり大事にこだわりは持ってるんでしょうけど、うん、そんなに、こう、絶えず出してないですよね。うん、
ねえ。
はい。
それが、これ、ワールドカップの関連の、ニュースとか見てると、すごいっすよね。 あ、日本人こんな愛国心あったんだぐらいの感じに見えないですか？
それは確かにそうなんですけど、ね、でも日本人特有の、うん、盛り上がる時だけ盛り上がるというか、うん、あんまり言葉は良くないですけど、にわかの層がかなり多いっていうのがありますよね。
なるほどね。はい、でも、これどうなのかなと思って、こう、心の底では日本人もやっぱり愛国心的なものがあって、それは、ただ単にこのワールドカップがきっかけなだけなのか、それとも今、下様が言ったみたいに、流行ってるからっていうにわかの奴らがいっぱいなのか、これちょっと興味深くないですか？
興味深いですね。
ね
でもまあ遺伝子的にはというか、僕らはやっぱ抗えない、こう遺伝子レベルで言うと、絶対愛国心ってあるはずじゃないですか。そういう、そういう。
まあそうだよね。はい、
国でした。
生まれ育ってるっていうのもあるしね、はい、もちろんね。
はい、だから多分絶対中には、心の底には、誰か、誰も、誰しも持ってるはずですけど、うん、多分それがこう爆発する瞬間が少ないだけかもしれないですよね。
ああ、なるほど、ね。これはじゃあやっぱりもう、ワールドカップっていうのは世界を股にかけた、愛国心が爆発するイベントなのかもしれないですね。
すね
うん、日本人でさえ愛国心が出るっていうね。
はい、
これすごいですよね。
まあ、なんかあんま表現としてこう正しいのかわかんないですけど、うん、割と敗戦国ってこう背負いづらくないですか、うん、なんかこう遺伝子的に。
ああ。
戦勝国って、いやいや、USA できるっすけど、
なるほどね。
なんか割と最新敗戦国だと、うん、なんかこう、押さえつけられた遺伝子がこう濃く残ってんじゃないかっていう。いや
絶対あると思う。
なんか僕はなんとなくそういう考えなんですけど、はい。
それが歴史だもんね、は
い。それ出さない方がいいんだよって、こう、ちょっと押さえつけられた血がちょっと僕ら濃いのかな、みたいな。
それで言うとさ、はい、プロレスが発祥したのはさ、まさにそれだよね。
そうです、はい。
ね、まさに敗戦国で。
やり返すという。
それが日本人レスラーが、アメリカ人レスラーを、コッパみじんにするっていうね、はい。それでやっぱり人気が出た、
ね。そうですね。
うん。これ、まあでもこれ、愛国心が、変な方向に行ってしまうと、はい、もう本当に偉いことになってるじゃないですか。
そうですね。
ね、変な方向に強すぎてもダメだし、
はい、
だからそれを発散させるイベントとしては、これ、いいのかもしれないね。
はい、やっぱり。
それが一つのワールドカップの魅力である役割なのかもしれないですよね。
世界的な、こう、うん、祭りですよね、多分
ね。ね、はい、うん、それをやっぱり愛国心出すんだったら、こういうところで出してくださいよっていうの、はい、という意味では、すごくね、はあ、ね、いいよね、はい。あんなだって、戦争するよりよっぽどいいよね。
それ間違いないです。
ね、
それはもう、それに越したことはないです。
そうだよね、
はい。
こういうスポーツとかさ、
はい、
まあ、プロレスもそうなんだけどさ、はい、こういうのって平和維持のためにあるっていう側面もあると思うな。
まあまあまあ、そうですね、はい。
例えばさ、まあ、プロレスなんかさ、こう、見に来る人がさ、
はい、
自分のやっぱり背負ってるシチュエーションがあってさ、はい、それによってさ、誰に感情移入してさ、
ね、
うん、はい、やっちまえっていうのができるっていうさ、
はい、
だこれもスポーツとかさ、エンターテイメントのこれ、一つの役割だな、
はい、
うん。そういう意味では大事かもしれない。うん、ね。プロレスもだって、敗戦した日本、はい、国の日本の人々の、ね、吐け口になったわけだから。
そうですね。
うん、そうそうそう、はい。だから、そういう意味ではね。
はい。
うん、まあ、今回は世界で一番でかいのかな。オリンピックと双璧だよね、多分ね。
そうですね。
イベントとして、スポーツイベントとしてはね。まあ、そうですね。はい。うん。
なんか大きさで言うとそうかもしれないですよね。
ねえ、ワールドベースボールクラシックなんつっても、やっぱり野球をやってる国っていうのはさ。
そうですね。やってる国が少ないですよね。
そうそうそう、はい。イギリスとかインドではなんだっけ、下から投げたの平べったいバーで打つやつ。
クリケットですか？
あ、そうそう、はい。あれの方がよっぽど人気あるらしいよね。
みたいですね、う
ん。ベースボールなんてないんだもんね。サッカーっていうのは、もう一番の共通言語なのね、これね。
かもしれませんね。
最大の共通言語かもしれないね、はい、うん。
サッカーやられたことはあるんですか？
サッカーはやったことはないです。興味持ったことないよ。サッカー世代じゃないよね。下島さんは？
僕は、うん、あれです。 まあ、キャプテン翼とかが流行ってたので、アニメとかなんですけど、僕は全く球技ができないので、
あ、そうなんだ。
むしろ超苦手です。
あ、本当。はい、俺らもうね、俺らの世代は完璧に野球世代よ。
あ、そうですか。うん、
男の子の 90% 野球やってたんじゃないかな。
ビューさんやってたんですか、野球。
俺は野球です。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。少年野球入っててね。
はい。
うん、俺、左投げ、左打ちだからさ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。3番ファースト。足が遅くてね。
あ、そうなんですか。あ、そうですか。
典型的な張本タイプだよね。
張本タイプがちょっとさ、
あの、ピンポイントわかんないんだね。そうそうそうそう。左投げ、左打ちのね。そうそうそうそう。うん、そうか。サッカーはすごいなと思って今回見て。
はい、
そんでさ、
はい、
その、あの、俺の大好きなバタフライエフェクトがさ、
バタフライエフェクト、NHK の。
これがさ、はい、あの、ワールドカップの関連のやつをやってて。
あ、スポーツも扱うんですね。
そうだね。今回だから多分、ワールドカップの時期に合わせて、それをやったと思うんだけどさ。
ああ、なるほど。
これすごくね、
はい、
あの、興味深い話がいっぱいあったよね。
興味深い話が出てきました。
そうそう、すごかったよ。この、ワールドカップによって、あの、世界の、政治と状況とかが動くんだって。
ええーうん。やっぱバタフライエフェクトだとそういう描き方になるんです
か、ね、そうそうそうそう。あの、これ、ワールドカップが始まったらもう100年以上前なのかな、はい、?100 年ぐらい前ぐらいで、それが初めて南米かなんかどっかで、アルゼンチンだったかなで、行われて、
はい、
それが第1回なんだって。で、それが第何回目かになってくると、あの、今度はあの、第2次、対戦とかさ、はい、の時期でやってたりして。
いや、そういうものと重なってきちゃうんですね。
そうすると、サッカーが、政治のプロパガンダに使われるんだって。そうそうそう。あの、イタリアでさ、
はい、
あの、独裁者だったムッソリーニってるじゃない、
はい、
あの人が首相の時に、自国でワールドカップやって。
あ、そうなんですか。
そうなんだって。
うん、
それで、
そうなんですね。
それで、イタリアが優勝してんだって。審判買収疑惑があったんだって。
なかなかの。
そうそうそ う, そう、はい。だから、あのもう、そんでワールドカップ、やっぱり、サッカーのすごいとこだね。徐々にこう、もう、回を重ねるごとに規模が大きくなって、今回もなんかあれでしょ、今回はもう、今までで最大の参加国の大会なんだって、そうなんだって。うん。それが徐々にもう大きくなってきて、で、今度はあの、何もう、あの、ヒトラーとかもさ、
はい、
あの、プロパガンダに利用したりとかさ、で、今度はあの、第二次大戦が終わって、あの、西ドイツと東ドイツに分かれるじゃない。
はい。
うん。
ドイツが、はい。
そうそう。それでさ、あの、東ドイツの選手がさ、西ドイツとや、くじの偶然で当たるんだって。
へ
西ドイツと東ドイツになったんだって。
はい、はい。
うん。それで、ね、一回東ドイツ負け、あ、西ドイツが負けたのかな。なんか、負けた方が敗者復活で最後優勝するんだって。はいそんなこともあったんだって、
はい。
で、その、東ドイツの、あの、トップスターだった、ナンバーワンプレイヤーの人がいて、はい、その人は、あの、その人が西ドイツに勝ったのかな、
はい、
その人がゴール決めて、したらもう、すげえ英雄になって、
はい、
もうあの、歴史上で、その人が、あの、ワールドカップから帰ってきて、凱旋パレードしたなって、
はい。
その時は、東ドイツ市場を、あの、ベルリンの壁が壊れるのと、はい、その選手の凱旋パレードが、今までで一番民衆が集まったイベントだったんだって。
うん、
そのぐらいすごかったんだって。それ以降の、一番大きいイベントが、ベルリンの壁崩壊だからね。
ちょっと。
これすごいよね、多分ね。
国、本当にあの、本当にもう国の、
もうあの、
一大事ってことですよね。
そうそう、国中上げて、はい、よくやったってなったんだって。だけど、その選手が、
はい、
もう何かあるごとに、あの、西ドイツ、今度東ドイツの、
はい、
あの、政治の、プロパガンダに使われやすいじゃんだって。
なるほど。
それで、
はい、
あの、それが、あの、その人の、 将来的に足かせになって、はい、もう嫌になっちゃって、はい、結局最終的には西ドイツに亡命するんだって。
亡命するんですか？
亡命しちゃった。
ああ、それもまたすごい話ですね。
東ドイツにいいように使われて、プロパガンダで。もう、やっぱ、ひどいよね。
すごいですね。
この、なんちゅうの？
対西の看板にされたげく、嫌になって西に亡命するってことです
か？そう、嫌になっちゃったんだって。これ、すごくない？
これは、
ね、
考えさせられます
ね。いや、本当にね、もう、なんだろうね、この、純粋なスポーツをさ、やってさ、国民が熱狂したわけじゃない。
はい、
それを国が政治に利用するっていうね、もう、典型的な、クソ野郎のやり方。ほんとね。
純粋ゆえに多分そういうこう利用と紐づいちゃった時に爆発するんでしょうね、多分。
それでその、はい、国民に、はい、栄誉視された人は最終的に不幸になるっていうね。
はい、
こんなもう悲惨な話がいっぱいあるんだろうね。
はい、
そんだけまあ影響力がでかいんだろうね、ワールドカップはね。うん、でもその当時だからね、1950年代ぐらいの話
もね。もちろん情報化社会だとそんな無理ですからね、そうそうそう、多分。
だってベルリンの壁崩壊するのが80何年でしょ、
はい、
1900、
はい。
30年間、それ以上のイベントがなかったってことだからね。
それもすごいですね、確かに。
どんだけすごいかって話だよね。
確かに、それそうですね。
そんでさ、今度、ワールドカップで行ったら、どこだったかな、南米の方の、これ、独裁国家があったんだよね。軍事政権の国があって、はいはい、そこでは、その独裁者の人が、自分の国の、人を、反対勢力を、抹殺してるっていう噂が流れてて、
はいはい、
で、お母さんたちが、私の息子はどこ行ったんだっていう、プラカードを上げて、
はい、
官邸の前を無言でぐるぐるぐるぐる回るっていうのがあって、はい、それで、その国が、その軍事政権の独裁者の人がワールドカップ権利を得たんだよね。そこでワールドカップが開催されたんだ、
はい、
南米のどこだったか忘れちゃったんだけど、名前。で、そこへ、今度、ワールドカップが来るからさ、世界中から報道陣が来るわけだよね。はい、それの、その、ワールドカップを取材に来た報道陣が、このお母さんたちに気づいたんだって。
はぁ。
うん。んで、
あれですか、78年アルゼンチンですか、
ね、あ、アルゼンチンか、
はいはい。
それで、その、あなたたちはここで何やってるんですか、はい、っていう取材を始めたら、うん、私たちは息子がいないんだって。私たちは息子どこ行ったんだって。うん、こういう、国が反対の勢力の若いやつを連れ出して、抹殺してるという噂があるんだって、
はい。
どこ行ったんだって、いうのが、出て、はい、それが、どんどんどんどん、うちも取材する。それが、今度は世界中に知れたんだって。
うん、
それで、何年後かに、その独裁者、政権、終わるんだって。
あ、
世界の声とかが後押しして、はい、民主主義の政党の王を世界の声で後押しして、政権を軍事政権沈めた、ひっくり返したんだって。
うん、それもそうですよね。開催してなければ、その各国のメディアが来てないわけですよね。
そうなんだよね。だからこれもすごいよね。
すごいですね。うん、
それがたまたまワールドカップの取材をしに来た報道陣から世界中に広まって、
はい、
うん、それが何、その決勝戦の時とかは、子供たちはどこ行ったんだっていう人たちがいっぱいいたんだって、世界中に。
はい、
うん、そういうのを上げてる人たちが。それで、民衆の声では、独裁政権を打破したっていう話もあるんだって。はい、うん、これこそ本当にバタフライエフェクトだよな。
これはそうですね。まあだからそういうふうに、まあ、 よく転じたこともあるよってことですよね。
そうそうそう、う
ん。
そのさっきのさ、はい、東ドイツの話はさ、これ悪い例だよ。
はい、
でもこれ、いい例だと思わない。
そうですよね。まだそのこの多分スポーツの公平さゆえにですよね、多分その。
うん、それがね、たまたまだけど、はい、うん、このお母さんたち、ね、ワールドカップやったおかげで、はい、世界中に知ってもらえるチャンスを得たわけだよね。はい、うん、これはワールドカップのいい効果だよな、
はい、うん。軍事政権的にはもう承知してしまったがゆえに。
そうだね。自分で墓穴を通
すと。救われるという、
うんうんうん。だけどさ、そうだよね。うん、そんなだって、まあ噂なんだろうけど、でも本当にやってたと思うよ、だって。うん、反対勢力のやつを、次々にやってたっていう。はい、うん、まあその人は結局政権を打破されてから裁判で死刑になったらしいんだけど、はい、
そうですね、
その独裁者はね。はい、でもう一つさ、はい、すっごい話があってさ、
はい、
今回もなんかアフリカの島かなんかの初登場した人がすごい活躍したじゃない、ゴールキーパーの、40歳のゴールキーパーとか言ってさ、アフリカで初出場した国があって、
はい、
そこの人がすごい話題になったけど、
はい、
前も、何年か、80年代ぐらいなのかな、アフリカで初出場になった、アフリカの。
カーボベルデ。
あ、そう、カーボベルデ。今年はね、はい、今年はカーボベルデなんだけど、はい、前も、アフリカで初出場を果たしたという、はい、国があって、で、そこが、ワールドカップ、アフリカの代表になって、
はい、
それで、初出場だっつって、それで、その時に、その国って、ずっと内戦が続いたんだって、はい、アフリカって内戦してる国多いじゃない、
はい、
うん、前々言ったけど、ムクウェゲさんの話の時したけどさ、はい、壮絶な内戦があるんだよね、はい。各地であるんだよね。それで、その国のチームが、ワールドカップ出場、初出場、果たした試合の直後に、はい、インタビューみたいなとこに来たら、はい、その首相って人が、
はい、
全員選手を集めて、
はい、
で、インタビューの時に聞いてくれって言って、うん、俺たちは俺たちの国は、全員協力して何かを成し遂げることができるって俺たちは今日証明したって言って、
はい、
うん、だから、全員、もう、俺たちはできるんだから、全員銃を置いてくれって言ったの、うん。もう内戦はやめようって。
一つになれるよっていうことですね。
そうそうそう、はい、一つになって、俺たちはやるべきだよ、もう内戦なんかやめようって言ったんだって。
はいはい、
それで、その2年後に内戦がやめた、はい、内戦終わったんだって。すごくない？
すごいですね。
うん。そんで、その人は、やっぱり一番まあ国中で注目してるとこだよね。はい、ワールドカップの、
はい、
ワールドカップの切符を手にした直後の、試合の直後の会見でそれをやったんだって。それで、もう、で、ワールドカップ行って、まあ、ワールドカップではそんなに活躍できたわけじゃなかったんだけど、
はい、
ワールドカップから帰ってきて凱旋した時に、もう、国中で、もう、国中の人が、もう、お祭り騒ぎで、
はい、
もう本当にヒーローだったんだって、
うん。
それがきっかけで、その2年後に、もう内戦はやめるって、その国の首長が宣言して内戦終わったんだって。すごくない？
コートジボワールですかね。
コートジボワール。
コートジボワール。
そうそうそう。
今出てきました。
なんだっけ、その首相の名前。
ディディエ・ドログバ。
ドログバ、そう、はい、ドログバ、
はい。ドログバ聞いたことありますね。
そう。
はい。
多分ね、それで事件で有名なのよ。その事件というか、そのことで有名なのよ。すごくないこれ。
これはすごいですね。
いや、これはね、もう考えられないぐらいすごいと思うよ。だって、内戦やめさせたんだからね。内戦やめるきっかけ作ったんだからね。これこそあれだよね。本当のヒーローだよ。
いや、そうですね。
ね、本当本当。本当のヒーローってこういうもんだと思うよね。
あ、今日こういうエピソード結構あるんです
ね。そう、あるのよ。もう、サッカーってすごいなと思ったよ、ね、これ見てて。
僕が無知でした、これは本当に。
あ、これをね、 見たからね。多分俺、サッカー見たのかもしれない。
あ、そう
その
バタフライエフェクトが先なんです
か。バタフライエフェクトが先。
なるほどです、ね。じゃあ、綺麗にその、あれですね。
そうそうそう、そう。
向こうの糸に。
そう。サッカーってすごいなって思ったんだよね。いや、でも本当すごいよね。
これはでも、まあでもそれぐらいやっぱりこう人が注目してますし、うん、その、選手が戦うという純粋な行為に対して、こう、胸刺さるものもありますし、ね、ですよね、
うん、
多分。
そうそうそう。ほんで、なんだっけ、南アフリカのさ、
はい。
アパルトヘイトをやめさせた人、なんつったっけ、
ネルソン・マンデラ。
そう、マンデラ。マンデラ。マンデラもさ、マンデラってさ、アパルトヘイトの時にさ、結局、収監さ、島に収監されて、
はい。
政治犯ばっかり、集めた刑務所に27年間入ってた
んだ。そんな感じなんですか？
そうそうそう。それで、その中で、サッカーチーム作ったんだって。
はい。
うん。
で、刑務所の中で。
刑務所の中で。はい。うん。ほんで、ワールドカップの規約みたいのがあるんだって。
はい。
うん、ワールドカップは、すべての人種、そういう差別することなく、開催される必要があるとかって、はい、そういう規約があるんだって、はい、ワールドカップの。はい、うん、それをもとに、刑務所内でサッカーリーグ作って、
はい、
その規約を、で、規約を作ったんです。はい、刑務所内のサッカーリーグの、独自の、はい、規約を作って、
はい、
で、サッカーチーム、ずっとサッカーリーグやったんです。その刑務所の中で、うん、作ってたんだって、はい。で、今度、ネルソン・マンデラが出てきて、
はい、
で、今度、アパルトヘイトを廃止して、初めて黒人の大統領になったじゃない。
はい、
うん、その時に、刑務所内のサッカーリーグの規約を作ってた人が、ネルソン・マンデラの片腕で、
はい、
今度は南アフリカの新しい憲法を作ったんだって。すごくない？
すごいっすね。
うん。そうなんだって。だから、これも一つの、ワールドカップの効果であるっていうふうに。だからサッカーの影響力、もう、すごいなと思って。
すごいですね。27年もいると、あれですね、リーグ作れちゃうんですね。
そうなんだって。そんで政治犯ばっかり、そこには、その島の一個が、その刑務所だったらしいんだけど、はい、そこにはね、政治犯が、黒人のアパルトヘイトを抵抗してた、はい、政治犯ばっかりが集まってて。
へ
ぇ、すごいところだったんだろうね、多分ね、うん。そういう、意志とかさ。
はい。
そういうところが、地が集まってるみたいなさ。ネルソン・マンデラがずっと言ってたところだから、うん、そういう人たちばっかりいるところだから。
まあ、政治犯なんて頭のいい人ばかりでしょうからね。
南アフリカの地がそこに結集されてたんじゃないかな。
いや、すごい。それでリーグ戦作ったら憲法になるってすごいですね。
そうなんだって。それが繋がるんだって。
こんだけこう、大きな、世界的なイベントになるともう、紐づいてるエピソードがでかいっすね。
そうだね。
はい。
だって100年だってワールドカップの歴史がね。はい、100年以上か。
はい。
すごいよね。今回バタフライエフェクト見たで。
はい。
で、サッカーにちょっと興味。まあ、日本が負けて見なくなっちゃったけどね。
まさに初めて見た試合で日本が負ける
って。そう。でも、あれは、あれだよね。
はい。
あれ、見ちゃうね。
そうですよね。僕起きてなかったんですけど、実は、ちょっと朝早かったんで、あれもう、あえて見ないにしたんですけど、うん、あれもう、見てたら、終わりですよね。展開もう最後まで見ないと気が済まない、
ね。
すごいドラマティックな展開だったじゃないですか。
本当だよね。
あれはもう、見たら最後まで起きてないと無理だろうなっていう
か、ね。いや、本当にね、すごい映画一本見たぐらいの気持ちになるよね。
絶対そうですよね。いや、すごい。
日本が最初に選手してさ、
はい、
うん、それを土壇場で、
みんな体張って止めて、
アディショナルタイムで逆転されるんだからね。
っていう。
いや、でも展開見ててさ、 やっぱりあの、ブラジルって強いなって、あの、素人ながらに思ってる。ほとんどボールね、はい、ブラジルコントロールしてるんだもん。日本がコントロールしてるのはもうそんなにないもんね。
あ、そうなんです
ね。ずーっと攻め込まれてるのよ。ただあの、日本の守備力もすごいなとは思ったけどね。
顔面ブロックしたって言ってましたよね。
あ、なんかあったかな。はい、うん。あったあったあった、はい。うん。すごかったよ。いや、あの、ブラジルのコントロール力には、やっぱまあ、ブラジルの方が強いんだろうなって、素人ながらに思ったよ。
どう考えても強いですよね。
いや、強いんだろうね、やっぱね。は
い、
うん。
いやー、すごいですね。うん、まあ、でもあそこでこう、まあ、変な話ですけど、うん、ワールドカップ、もうね、いろんなところがこう、ワールドカップと一緒にこう、いろんなものを盛り上げようとしてる中で、うん、まあ、あそこで負けるっていう、あの、うん、日本のワールドカップがちょっと終わっちゃうっていう、あの、あれはありましたよね。もうまさにあの、トーナメントゆえの、まあ、
伸びしろということだね。
はあ、伸びしろということ
で、うん。そうそう。その方がでも逆にいいのかもしれないよ。うん、そういう時もあるじゃない。
はい、
うん。これはもうあの、歴史の話で、後々これがどういう話になるかって話だよね。
そうですよね。確かにそうですよね。
歴史ってそういうもんじゃん。
はい。
うん、
僕らが、それこそキャプテン翼とかを漫画アニメで見てた頃っていうのは、うん、あの、もう、絵空事だったんで、ブラジルとか。
そうだよね。
互角に戦ったり勝ったりするのって。
うん、俺、サッカー選手なんで、鎌本しか知らなかったもんね。
鎌本さん。
本当にそれぐらいしか有名人。
黎明期のね。
一人しかいない、一人しかいないんだから。
うん、そうですよね。だから、それが、こう、どんどん、こう、進化して、こう、負けを重ねて、いよいよ、まあ、互角とは言わないですけど、うん、こういう戦いをしたんだっていうことすごいですよね。
そうよ。はい、だこれが4年後、8年後ね、12年後にどう語られるかっていう話、はい、です。多分ね。
この試合を見て、うん、今度は俺が勝つんだっていう、こう少年たちが出てくるかもしれないですから。
そうそうそう。ね。
そうなってくると。うん、これがジャンルの強さですね、
これはね。楽しみが to be continued っていうことで、ね、多分ね。
だからスポーツは素晴らしいということで。
うん、そうだね、はい。本当だね。うん、サッカーでもやりますか、じゃあ。
サッカー。
体動かないか。
サッカー。やりますか。サッカーリーグ。じゃあ、ゲドウさんが、じゃあ、そのリーグの規定を作られてください。
まあ、プロレスしてるから無理かな。ちょっと。
膝悪い人多いですからね。
チャンスがあったら。
はい。はい。ということで、ありがとうございました。